皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さんいかがお過ごしでしょうか。3月ということでですね、まあやっぱり出会いと別れのシーズンです。皆さんは、まあ、3月からとか4月からとか何か新しいものに取り組んだりすることはあるでしょうか。私はですね、まあ、仕事を転々としております。まあ、よく HSS 型 HSP の人の、性質として、やっぱり長くものを続けられないというのがあって、まあ、飽き性だというのもあります。まあ、私の場合もですね、自分が割と変化に強いというのも自分で自覚してたのもあってですね、本当に仕事は40社以上と転職を繰り返してきました。でその中でもですね、まあ、職場こそ変えて細々とずっと続けてきているのが、まあ、学習指導。私の場合ですと塾講師と家庭教師業を、まあ、同じような内容なんでですね、こちらを一応10年以上は続けられているということなので、まあ、場所すら変えてもですね、こちらの仕事っていうのは、まあ、私のポータブルスキルとして今これは個人でも実際仕事をしてるんですけども、皆さんはですね、自分でどんな仕事が向いてるとかって考えたことあるでしょうか。今日なんでこの配信をしようかなと思ったかというとですね、やっぱり私は今回高校受験をする中学生、中3の生徒さんを結構持ってたんですけども、まあ、その生徒さんたちの高校合格の発表が昨日ですね、最後地方の方が、報告が来て見事に合格というですね、報告をもらうことができました。まあ、この生徒さんは特にですね、かなり、まあ、志望校に対してちょっと得点が始めた頃は低かったんで、まあ、正直受験を終えてからもですね、どうだろうってこちらもなかなか気にはしていましたけども、まあ、見事に合格ということで良かったですね。そしてこの中学生たちっていうのは、まあ、ほとんどがですね、高校継続とはならずに、まあ、中3で一旦、まあ、指導を終えるわけです。実はですね、まあ、2月になって終えた生徒さんもいればですね、まあ、3月いっぱいで終わる生徒さんも結構今回複数名いてですね、生徒さんいなくなっちゃうなというふうに思ってたんですが、実は昨日今日とですね、また新たな案件2件紹介してもらいましたということで、まあ、まさに3月なので本当にですね、中学校だった人が高校に上がるっていうのはほとんど塾や家庭教師でなかなか継続してもらえないんで、まあ、ここが終わるのはしゃあないですよね。で、まあ、逆に言うとですね、新たな新中1とか新高1、またはですね、受験が近くなってきたっていう、今回私が案件紹介してもらったのは新高3となる生徒さんなんですけども、まあ、やっぱりこのですね、新学期とか受験に向けて新たに、まあ、4月から開始しますよっていう生徒さんと今回こうやってですね、また新たに出会うことになるわけでですね、の出会いと別れのシーズンだなと思ってます。で今日何を話したいかというと、私はですね、ストレングスファインダー、今だとなんかクリフトンストレングスファインダーでしたっけ、名前変わりましたけども、5つの強みの中の4つ目に私は個別化ってあるんですよね。でこれはまさに私はですね、今、まあ、オンライン家庭教師業として1対1マンツーマンでやってますけど、やっぱり私にとってはですね、この1対1っていうのが一番自分にとって理想の教育を提供できるなと思ってます。私はですね、集団授業っていうのはほぼ経験がなくて、まああったとしても少人数の6名ぐらいの、まあ、小学生担当してたとかそういうのぐらいなんですけど、基本的に個別指導塾、まあ、1対1っていうのはあんまりなくてですね、まあ大体私が多い数だとですね、1対2が限度だなって、私のポリシーでいくと教えられるのは1対2が自分の教える理想としてはですね、1対1が一番いいんで、まあ、多くても1対2だなと思いました。それ以外の1対3以上で本当に1対3ぐらいを歌ってるですね、まあ、たくさんの大手塾ありますけど、現状はやっぱり講師が足りなくてですね、1対4、1対5、1対6、1対7、1対8なんていうのもありました。例えばですね、生徒がその1対8だったらずらっと縦に並んで座ってるんですけども、そこをですね、まあ、講師がコロコロのついた椅子でですね、もう移動するたびにコロコロコロってですね、ビューンって椅子のその車を飛ばしてですね、まあ、縦に上下にっていうんですかね、移動してるみたいなので、正直ですね、例えば60分授業で1対8なんていうとですね、全然指導なんてできませんよ。ただ丸付けしたかみたいなのを確認するぐらいでですね、私はそんなのですね、全然個別指導とは見なしてないんで、私は入ってみてそういう塾はもうすぐやめましたね。私はやっぱり自分のポリシーに基づいてですね、自分のできる教え方を提供できる塾で働きたいので、そういう1対3とか歌ってるのに1対8とかやってるところは、私はそこは合わないのですぐやめてましたね。まあ、そういうのも含めると私の転職歴が増えていくわけですけど、まあ、逆を言うと、まあ、塾ってやることは同じなのでですね、場所を変えても本当に まあ、ある意味採用してもらえるっていうのがあったから、私がこんなに転職歴多いのがですね、この塾でいろんなとこ勤めてきたっていうので、あとコールセンター短期っていうのも私は結構経験してるので、こんなに、まあ、40社以上って言ってますけど、そうですね、塾とコールセンターで多分20社くらい占めてるのかなっていうふうに思っています。でこの個別指導はですね、まあ、特に今回、秋から去年オンライン家庭教師業で、まあ、とあるところと業務委託を結んでですね、まあ、そこをたくさん案件を紹介してもらえるので、もうとにかく詰めに詰めて、私も案件を獲得して指導してきましたが、まあ、それに伴ってですね、まあ、冬季講習とかも重なってたのもあってですね、1月2月そして3月の、まあ、給与というかその指導料の見込みがちょっとずつですけど増えてってるので、まあ、私すごい頑張ってるじゃんと今思っています。たださっき言ったように結構ですね、2月3月で終わる生徒さんがいるんで、まずがっくりとですね、しばらく2ヶ月後ぐらいは給与が減るなと思ったんですが、また今回それを補填するかのようにですね、新しい生徒さんを紹介してもらえたので、とりあえずはまあなんとか今の金額をキープできるかなという印象ですね。そして今まではですね、割と中学生、高校受験の人が多かったんですが、今回はですね、大学受験生の人も増えてきてるのと、あと今教えてる生徒さんもですね、英検指導ってなってますけど、高校生がいるので、もう一回またですね、共通テストとか、その私立とか、あとは総合とか指定校とかですね、もう大学入試に向けて私ももう一回がっちりとですね、いろいろ教材研究したり、指導の研究していかなきゃいけないなと、気分を新たにしているところです。で、HSS 型 HSP の人は多分ですね、このように、同じこの家庭教師業とか塾講師って言ってても、教える生徒が割と頻繁に変わる。私の場合今回は本当に秋から始めてですね、正味何ヶ月ですかね、10月に始めた生徒さんでも、半年も教えてないで、旅立っていく生徒さんもいっぱいいたわけでですね、それでもその教えてる間っていうのはもうみっちり指導中はですね、その生徒さんに、コミットしてやってきたわけですよ。なんで、私としてはこの個別でたくさんの人と対応するっていうのは得意なタイプで強みなんだなということで、今、なんとかこうやってですね、ずっと10年以上続けてきていられるんだなと思っています。なので皆さんもやっぱりですね、何ができるかって振り返るときはですね、ストレングスファインダー利用するのもいいと思いますし、自分が得意なこととかをですね、やっぱり明確にして、それが実現できる仕事内容とか職場を選んでいくっていうのが、キャリア形成においていいのかなって思いました。私は Kindle 本3冊出してますが、2冊目がまさにですね、この HSS 型 HSP で転職をしまくっている、心の病気も経験している私が、どうやって稼いでいるかというので、在宅ワークということでですね、特にこの講師業をメインに書いた本が、地味にですけど、2冊目のやつは今でも売れてます。3冊目出してみたらですね、もうちょっと売れるかなと思ったら全然売れないというですね、ここら辺も研究していかなきゃいけないんですけども、その本の中でも書いたんですけども、やっぱりですね、私はこの HSS 型 HSP の気質の中ですごく強いのがですね、人に指示されたくないとかですね、誰かの命令を受けたくないっていうのが結構強い、独立心旺盛っていうとあれですけど、ちょっとですね、社会的じゃないというかですね、なんか会社に勤めたら会社のルールに従わなきゃいけないっていうのは、どうも私はそこがあんまりですね、なんか納得できないのもあって、結局のところいろいろ働いてみて、私は今個人でやってるというのでですね、ここら辺も気質とかも関係あると思います。私はやっぱりですね、なんか人からなんか意味もなく理不尽に指示されるって本当に昔から苦手なんで、高校もですね、私服の高校を選んでます。よく昔をこう懐かしむみたいなですね、掲示板とかのトピックとか見てて、例えば自分が女子高生で当時ルーズソックスが流行ってたよっていう懐かしのものとか上がるときに、結構ルーズソックスとかのですね、ソックス系の話出ますけど、私は自分の高校の時は私服なんでですね、ルーズソックスって入ったことありません。でもしですね、私が当時ルーズソックス流行ってても全然あれいいと思わないんでですね、すごいそこから外れられててよかったなと思います。やっぱりこのなんか女の子、女子高生なら今はルーズソックス履くべきよねみたいな謎の同調圧力とかで、それがいいならやるんですけど、全然良くないもの私やりたくないんですよ。例えば私の中学生時代ってヤンキー全盛期時代で、特にですね、スカートとかとにかくスケバンという、この言葉も本当古いですけど、長くしている時代で、みんな中学校ではですね、なぜかカバンを潰してました。私の中学校ってなんかですね、肩掛けショルダーで結構分厚い、多分 街としては20センチぐらいあるんじゃないでしょうかね。教科書とかいっぱい入れるんで、結構なでっかいの肩掛けショルダーだったんですが、なぜかヤンキー系の人からですね、まあそれに見習ってみんな流行りだからっていうんで、みんなカバン潰してたんですよ。でも私そのカバンを潰す意味が全くわからないんで、私はノーマルのままだったんですよ。まあ私のこのノーマルなままっていうのが余計ですね、まあ勉強得意な、まあ、リオンさんっていう風に、まあ一応知らない人でもですね、あ、まるさん、あのなんか頭いい人みたいな風な認識の中で、まあ私はメガネもかけてたりとかですね、カバンも潰さないんで超絶優等生に思われてたと思います。まあ私は後にですね、コンタクトをして、まあ、そのメガネのガリ弁というイメージから少しは外れたと思いますが、それでもカバンとか潰してなかったりしたのでですね、まあやっぱり真面目な優等生というふうには見られてたんじゃないでしょうかね。まあ私が中学生でコンタクトを、まあ親が OK してくれたっていうのは、母もコンタクトユーザーだったのと、あとはまあやっぱり女の子はメガネでですね、そういう風にガリ弁とか思われるより可愛く見えた方がいいよねっていうのも、母もまあそこを分かってくれて、まあ私は圧倒的にメガネよりすっぴんの方がまあまだ見られる顔だったので、それで割と早いうちからですね、中学校でコンタクトデビューとなりました。これ不思議じゃないですかね、男の人ってなんかメガネ男子って結構メガネ似合う人って多いと思いません？女性でメガネ似合ってる人ってあんまりいないと思うんですよね。よほどメガネが似合うっていうといいと思いますが、大抵女性の場合は明らかにコンタクトをした方がですね、綺麗に見えると思うので、まあここら辺もですね、なかなか、まあコストもかかるとか、あとは年齢を重ねてくると私も一回全てを諦めて、もうコンタクトやめてメガネにしてお金を節約しようみたいに、結構本当にですね、40代ぐらいで一旦なんか全ておしゃれとか諦めようと思ってそうしてた時期があるんですが、まあ気分を変えて結局のところ今また遠近両用のですねコンタクトを普通に使っています。やっぱり自分がテンション上がらないとなんか生活って苦しくなるままですよね。特に年老いてくると本当にですね、もう鏡見るたびに、私今オンラインで自分の顔が映るたびに結構ですねゲッてか思ったりしてます。顎たるんでるとか、肌のここのシミが目立つとかで、なるべくカメラもいいものを買いました。いいカメラを買うとやっぱり顔、肌がすごい綺麗に映るんですよ。で特にですね、普通の夜の時間じゃなくて夕方とかで電気をつけない時の授業とかってですね、なんかそのカメラの影響とかもあって、めちゃくちゃもう昔の鈴木園子さん並みの白塗りな感じの顔で映ってですね、まあそれはそれでちょっと生徒とふざけて、なんかちょっと今すごい女優の白ライトをすごいやってるように見えるけど、なんかこれこういうなんかこの時間帯の特徴みたいなんで、まあスルーしてねみたいな笑い話にしてやってますけど、もうこっちからしたらですね、本当にもう肌とかですね、もう見えるだけ綺麗に映ってほしいなっていうのが正直な話なんで、ちょっとこのズームとかもですね、ずっと自分の顔を見なきゃいけない、まあ別に見ないでいいなら消していいんですけど、私は一応生徒からどんな風に見えてるのかも自分でも確認したいんで、自分の画像も映るような設定にしてるんですけど、まあこれも結構ですね、老いを感じるときつくなってくるんですけど、まあできるだけですね、ここのカメラのいい性能に頼って、まあ、白に塗りだろうとなんだろうとですね、まあとりあえずは画面上は、まあ、割と小綺麗な姿で生徒の前に現れて指導したいなと常日頃思っております。というわけで今日はですね、まあ、3月4月ということで、まあ、環境が変わる方もいらっしゃるかもしれませんけど、逆に社会人の方でずっと同じ会社でずっと同じ仕事をしているというとですね、本当に変化がない、成長がないというふうになりますので、皆さんぜひ新しいことをチャレンジしてはいかがでしょうか。まあ、私キャリア相談も行ってますけど、そこで聞くと本当にびっくりするのが、まあ、皆さん、まあ、私に相談してくる人っていうのは、まあ、それぞれですね、転職の話をやっぱり私に聞きたいっていう方が多いんですけど、転職をまず1回もしたことのない50代の方とかですね、転職はまあ 1,2 回しているけど、求人情報のどこを見ればいいかわからない、ハローワークに行けばいいですかっていう知ってる人が割といるんで、私はもうびっくりしました。カルチャーショックですよ。私からしたらもうですね、普通に転職サイトって探索してリクナビとかですね、マイナビ転職とかですね、普通にデューダとか、まあとにかく普通に出てくるのを普通に登録して自分で行きたいところを応募していくっていうのが転職だと思ってるんですけど、ハローワークしか利用しないとか、もうですね、昭和世代みたいな凝り固まった考え方で、もうちょっとゾワッとするぐらいでした。正直私はハローワークはもう雇用保険の関係で行ってただけでですね、ハローワーで見つける求人って、まあ基本的には私は多分一個もないと思います。あったとしてもですね、やっぱりハローワーに載せる、無料で載せられるということで、あんまりいい条件の会社ないですよ。皆さんやっぱりきちんと転職サイトなりエージェントなりですね、お金をかけて広告出してるところでやるといいと思いますし、あと30代の方だとですね、そういう求人サイトはなんか全然決まらないので、モンテドリーとかですね、リンクトゥインとか使えばいいですよって言ってる方いましたが、これもう40代、50代ではなかなかこのセオリーは当てはまりません。まあ モンテドリーとかをですね、もう創始者から利用者まで若い人が多いんですよ。で、若い人がですね、会社作りましたって言ってベンチャー企業ですってやってる時に、仲間が2、30代なのにわざわざですね、4、50代のシニア層を雇いますか？別に、なんかよっぽど役職あってですね、なんか束ねるマネージャーが欲しいんですみたいなの場合だったら分かりますけど、基本的にはですね、同世代か、まあ下の世代が欲しいわけで、モンテドリーとかで私が顔を乗せててもですね、そんなお声はかかりませんというので、これは本当に年代によってですね、求人サイトの利用方法とかも異なってきますので、私は結構その30代の方が断定的にですね、もう絶対モンテドリーやリンクトインがいいです。リクナビネクストとか使ってるのは、まあクソぐらいの勢いで言ってたんですよ。ちょっと言葉汚くて申し訳ないんですけど、それはですね、あなたが30代だから断言できるんですよって言って、私はそれ の反論文をですね、ちょっとそのキャリア相談を行っているプラットフォームのカフェトークに載せたら、結構ですね、初めて書いたブログにしてはですね、100以上のアクセサスを集めて、他の方のブログ、あの人気のブログと同じぐらいのアクセス数だったんですよ。なんでやっぱり皆さんですね、その年代によって日本って本当にやっぱり色眼鏡で見られますので、40、50代の転職はめちゃくちゃやっぱり厳しいのが現状です。ただ私は40代でもですね、正社員獲得したりとか、まあなんなら札幌からの埼玉の転職移住のチャンスをつかんで、私正直やっぱり埼玉東京に住めたことってすごい自分の人生にプラスになってるんですよ。まあ結局帰ってきてですね、札幌で教育のことをやろうとしても、東京でも教えてましたとか関東の受験事情にも詳しいですっていうのはすごいメリットでしかないんですよね。札幌に詳しいから札幌だけコミットしてます。まあそれはそれでいいんですけど、まあ、私今全国のオンライン家庭教師なんで、当然ですね、東京の事情とか、まあ、地理的なこととか分かってる方が圧倒的にプラスになるんで、これはもう私はその時移住して思い切ってよかったなと思ってます。まあなんならやっぱりもう一回東京に住みたいなぐらいありますので、まあ、東京、私がなんで帰ってきたかというと、あちらはですね、家の更新料が高い、1ヶ月以上かかるんで、まあ、そこがちょっと厳しいなと思って、更新料がまあ基本的にない札幌に戻ってきてるわけですけど、私はもうちょっと経済力をつけて、そうですね、やっぱり東京、また最終的に札幌戻ってくるかもしれませんけど、東京もう一回住みたいなと思ってます。ただですね、年齢が高くなると、この、保証人も立てれない私は家賃保証会社とかですね利用するとして、独身一人暮らしというので、まあフリーランスというとですね、なかなかはっきり言って審査に通りにくい身の上なのでですね、移動するならやっぱり早いうちの方がいい。50代、私は今50歳ですけど、50歳のそういう人とですね、じゃあ例えば58歳の、独身女性が札幌から東京に住むって言ってですね、まあフリーランスって言ったらですね、結構怪しい、まあ多分断られるんじゃないかなと思うんで、動くなら本当に早く動かないといけないなと思ってます。まあそれでも何でもですね、札幌でもまだまだですね、ヒーヒーと、うなっているような経済状況なので、東京で暮らすとなるとそれなりのやっぱり収入が必要ですよねというので、まあこの家庭教師業のですね、まあいいところは、まあ他の仕事より私は経験者なんで時給が高いっていうメリットがありますが、まあそれを逆手に取るとやっぱりですね、夕方夜しか基本的に入れられない。で、本当はですね、ちょっとアメリカのまあオンライン授業っていうのは一応採用決まったんですけど、私ですね、中高生を教えたくて、小学生はあんまりですね、もともとちょっと指導は興味ないというか苦手なんですよ。なので、小学生、中学生、高校生って選べるのは、私はもう本当に中高生を選びたくて、今も小学生は受け付けてないのでですね、小学生、特に私は教えるとしてもまだ高学年がギリかなと思ってて、低学年を教えたこと1回だけありますが、そこで自分は向いてないなと思ったんで、私は0歳児からの教育とかですね、幼児の幼稚園に教えるとかですね、あと小学生のその低学年に教えるっていうのはもう自分に向いてないので、これは自分でやらないことにしてます。なんで今回ですね、中学生とか教えられるのかなと思ってたんですが、どうやらほぼ小学生低学年がメインだったので、こちらの仕事はやらないことに決めました。まあ、こんな感じでですね、襟好みしてるなよとかツッコミが入りそうですが、私はですね、お金よりも今は自分のやりたいこと、得意なことを優先としてます。まあ、ここら辺人によって違いますけど、私はこのポリシーに変えてですね、やっぱり心の病気にもう二度とまた重症化したくないっていうのがあるんで、嫌なことを我慢してたらやっぱり病気になりやすくなるんで、私は自分がやりたいことを今メインにしてます。その方が特技も活かせますよね。私は小学生を教えた時期っていうのは本当にちょっとしかなくて、あ、向いてないって言ったので、それでそこからはやってないんでですね、それよりは今こうやって、まあ、実際中学生を教えたりですね、高校生もこの前英検ハイスコアで合格したっていう報告を受けましたので、まあ、私は明らかに中高生の方が 経歴もあって実績もあるんでですね、まあ、そっちを生かした方がいいんで、新たなことに取り組もうって言ってもわざわざ時給が下がったりとかですねするようなことは私はしませんね。その稼ぎを増やしたいからって言ってその時給下がってもとにかく時間を埋めていくよっていうのはですね、私はやらないですね。とりあえずですね、今のオンライン家庭教師業が、基本の、自分の生活費とライスワークとなってるんで、次ライフワークとなるべく、例えば Kindle 本を空いた時間に書いてみましょうとかですね、自分のコンテンツを作る時間に当てましょうとか、私はそういうふうにしたいので、自分の苦手な分野とか、時給が下がるような仕事はちょっとしないようにしています。皆さんここら辺は自分でですね何を選んでいくかっていうのはもう本当に自分で決めていきましょう。これはあくまで私なりの生き方考え方働き方であってですね、参考にできるところは真似したりしてもいいと思いますけど、皆さん本当に全然環境とか状況とか違いますので、2冊目の本で私がこのオンライン家庭教師とかで今稼いでますよみたいに書いたらですね、レビューで私には当てはまらないから、再現性がないっていうふうな、批判の言葉がありました。それは事実ですけども、それはもう一歩ですね、先を読んで、さらにじゃあ、この人はオンライン家庭教師、もともと勉強得意だったからそういうふうにやってるけど、じゃあ私は得意なことでやればいいんだっていうところまで踏み込んで、読み込んでもらえればよかったんですけど、そこは、課題でもあるんで、私はじゃあその読み込んでもらえないんだったら読み込んでもらえるような内容を書けばいいんだなっていう新たな気づきにもなりましたので、そのレビューアーの方にも普通に感謝してます。そのレビューアーの方もその勉強が得意じゃないと教える仕事が難しいからちょっと再現性がないっていう風な後半はですね、ただいろんなことにチャレンジして自分が向いてるのを参考になりましたっていうのもあったんでですね、そこら辺は本当私もすごい知り合いじゃない方がこうやって真摯に向き合ってレビューを書いてくれるっていうのはすごい嬉しいことだったのでですね、そんな感じで私も空いてる時間はなるべく不労所得を目指すべくですね、 Kindle とかまだちょっとお金をかけてるのに動いていないブログとかにも手を出してみたいなと思っています。皆さん3月ですので、特に環境に変化がない社会人、ずっと同じところに働いてて部署移動もなく全く変わらない毎日の同じ仕事をしている方こそですね、例えば転職サイトに登録してみる、リクナビネクストとか普通に登録してみて、そしてグッドポイント診断5つ強みがですねストレングスファインダーのように出ますので、そういうのやってみるといいんじゃないでしょうか。この前どこかのサイト、ウォンテドリーだったかな、ウォンテドリーは私さっき言ったように全然案件紹介とか来ませんけども、ウォンテドリーでも16パーソナリティーズのテストとそっくりなですね、16の中であなたは何ですかっていう性格診断が始まりましたって、で私こういうの大好きなんでもう早速やりましたね。こちらですね、アメリカ発祥のこの16パーソナリティーズっていうのの、正直ですね、日本語でそのキャラのことをですね、分類名付け再定義したみたいな、ほぼ言っちゃっていいですかね、パクリという感じですけど、私はこの新しいですねウォンテドリー の16個の診断の中ではですね、グループとして4つに分かれている中で私は着火者というのにハマっています。これはですねコマンダー、これは指揮者、マスター、こちらが柱のような存在、フォアランナー、先駆者で、私が該当したのはライザーというのでですね、情熱と絆をチームに与える奮起者というので、ちょっとこの日本語訳みたいのもあんまりピンときませんけども、他はですね、例えば結集者というので、例えば人を鼓舞するモチベーターとかコーチ、ユナイター、ファシリテーターとかありますけど、私この手のやつは大抵この人に勇気となんか情熱を与えるみたいなのにはなるので、今回もそうなってこのライザーというのだったのでですね、いつもと変わらない結果ですけど、ちょっと名前がこうやってフォアランナーとかですねライザーとかまた違う言葉になってるんで、興味ある人はウォンテドリーの性格診断無料だと思いますのでやってみるといいんじゃないでしょうか。というわけで長くつらつらと語ってきましたけども、皆さん花粉症とかですね、あとは私は花粉症ではないんですけど割と寒暖差アレルギーあるタイプなんで、ちょっと札幌のこの雪解けのシーズンとかですね、ちょっと体調、今微妙な感じもしてるので、ちょっとですねやっぱり電気毛布が多分夜中暑くて微妙に眠れてないのかもしれないんですけど、でもこれを取っちゃうと今度寒いんじゃないかと思ってですね、毎日外せないでいるんですが、いい加減眠れなくなってるんで今日思い切って外してみようと思っています。大丈夫だよ大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよ。というわけで、それではまた。